それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
はい、今夜は十勝絵馬文化圏です。8月は3話に分け、十勝大津港のタイトルで話をさせてもらっています。絵馬、絵に馬と書いて絵馬。希望された方にお届けの印刷教材で資料55、56に絵馬の写真を示しておきました。絵馬は神社や寺院に祈願するとき、いろいろな願い事をするとき、また祈願した願いが叶ってその謝礼をするときに神社に奉納した板に変えた絵ということになります。
今週の釧路歴史探訪は十勝絵馬文化圏です。十勝川川口大津の稲荷神社さんに江戸時代の絵馬があります。はい、
印刷教材の表紙に正一位大津内大明神安鎮ことと記載した文章を示しています。函館在住の杉浦嘉七という人が安政2年に稲荷総社から御神体を受けたことを示す記録です。この大津稲荷神社に船絵馬が一面、もう一面カムイの実、つまりアイヌ民族の方が神々に願う姿を記載した絵馬も実は残っています。
十勝絵馬文化圏、絵馬は祈願した願いが叶い、その謝礼として社寺に奉納されるとする板絵のことです。
はい、ま、あの神様のお使いとしてですね、生きた馬をですね、献納するという習慣、これがですね変わりまして、生きた馬ではなくて馬の姿を板に書いて奉納する、ま、そこから絵馬という考え方があるわけです。さて、まず大津に注目しますが、今は十勝川川口の集落で著名な豊頃町大津市街の話をしています。大津は資料50の通りオホーツ内深い枝川、もしくは大津内深い川と解される土地です。ただ川口にありながら別ではなくてないとするほどに、実は十勝川本流ペツに対して支流にあたる大津川はないと解されるというふうに、ここではまず整理をしておきましょう。資料51に国指定史跡国体寺跡に残る関係資料から紹介しています。中に定式収納、まあ、決定の定に式典の式、収入の収に納めるという字を書いて定式収入、これは1年間を通じ国体寺に対する、周辺の人たちの負担額を示したグラフということになります。負担者は国体寺が受け持つ地域、十勝、釧路、厚岸、そして根室、国後、択捉などに、漁場を持つ経営者ということになります。その金額を比較してみると、択捉、厚岸が多く、十勝は小規模であることが分かっています。
大津はアイヌ語でオホウツナイ、またはオホツナイに由来して深い枝川や深い川の意味である、そういう地名です。
はい、今資料51から52にかけて見ていただくとですね、国体寺の僧侶が天保3年のうるう7月に、十勝場所を解禁したという記録を並べています。資料52には国体寺は天保3年うるう7月、住職と執事が十勝場所を解禁、つまり巡回します。疲労で一に漁場の安全豊漁を願う千枚という法要を営います。二つ目に千坊追礼というふうに言われている、それぞれの地ですでに仏骨と亡くなられた方個人の慰霊をする法要を務めています。また三つ目に疲労や東べり大津などの漁場に建てる供養用の供養塔のそば塔、塔婆というものの 記号、つまり僧侶が柱に文字を書く仕事をしています。国体寺の務める法務は他の例えば厚岸は別にして、例えば根室など国後など択捉など他の場所とは変わりません。でも十勝場所、つまり十勝会所の対応はいささか控えめなのです。法要に参列するのは会所三役というふうに言われる、函館を拠点にする、旅場を経営している商人の、支配人、通事、長役などの会所三役ばかりで、経営の主力は出席するけれども他の、働き手たちは作業に専念するなど一歩引いた点のある地裁であることが注目されます。
今週の釧路歴史探訪は十勝絵馬文化圏です。大津稲荷神社に伝来の絵馬2面、絵馬の存在の意味を佐藤先生に紹介いただいております。
はい、正式に示してある大津の神社に稲荷社から神様を分霊したという記録に始まり、そして資料55にある絵馬、これらはいずれも大津稲荷神社に収められています。大津稲荷神社は中川郡豊頃町大津寿町101番地にあります。1面目、つまり1点は船の絵馬です。船を描いた絵馬です。こちらは豊頃町の指定文化財となっています。福純丸の図、福純丸の図という名前が指定名称です。幸福の福に順番の順に船の丸の図、このように書いています。1969年の8月、私がこの絵馬を初めて見たとき、中の純という字が剥離していて何と書いているのか確認できませんでした。しかし神社さんの記録だと思うんですけれども、それによると福純丸というふうに読むべきだ、ただ、1970年に出版された豊頃朝誌はこの船の名を久福丸、久しいという字に幸福の福の丸と読み、船の帆に使われている布の数は21単歩となっています。21単歩というのは布21畳を使い、船の個数にして700国から800国と計算できる規模の船ということになります。
大津稲荷神社に現在も受け継がれている絵馬は2つの面、2面で、うち1面が船の絵馬となっています。21単歩という布の数が船の帆に使われているということです。
はい、絵馬福純丸の図に描かれた船は弁財船というふうに呼ばれる船です。弁財船、弁当の弁に財産の財に船、これは江戸時代の海運流盛期に全国で活躍した船です。船の船首部分、つまり船頭の部分や左右の船べりに垣根のように立てた囲い、ここのところに弁財船の特徴が込められています。帆で走る船で、性能や経済性に優れた大型の木造の、しかも帆に風を受けて走る船、これが弁財船の特徴です。福純丸の図は慶応2年5月に大津稲荷神社に奉納されました。十勝場所の請負人杉浦貸地という人の手舟所有船です。福純丸の沖船頭又助という人が大津稲荷神社に奉納し、十勝館内の船絵馬としてはこの一面のみが現在しています。船の本体は紙で書かれていたけれども剥がれ落ちている、そのように豊頃町の文化財の説明があります。
そして大津稲荷神社には実はもう一面、佐藤先生、絵馬が奉納されているそうですね。
はい、次も資料55、ここに示した下の図版についての話です。その前に、絵馬の奉納は、この先ほどの船絵馬の奉納は慶応2年旧暦の5月で、旧暦5月1日は新暦で6月13日に相当します。6 6月の中頃といえば、鮭の立ち、とち知らずの漁ということになります。函館に拠点を持つ商人の杉浦家が、配下にある沖船道というものを派遣して、つまり荷物積み取りをするための商い船である、福潤丸という船の船頭に通じて、稲荷神社に前の年の秋の鮭豊漁に感謝するためにですね、納めたのがこの船絵馬 の一点ではないか、そのように考えられます。しかし大津稲荷神社にはもう一つ指定名称でカムイの実、カタカナでカムイの実と書くカムイの実の図の絵馬が伝わっています。まあ、神様にお祈りをするということでその姿を描いた絵馬、この絵馬は明治5年の10月、高木丸という船の船頭和右衛門という人が元首となって奉納しています。この絵馬のこの表によく見えるところには、表面にはアイヌの人たちが神々に祈る絵が描かれているのですけれども、その遠くの方に、派遣されている船の絵には、福島や杉浦菓子師が所有したことを示す両天秤印の、印を持った、船印を持った帆船が書かれているので、この絵馬も杉浦家が納めさせたものというふうに決められています。
大津稲荷神社のカムイの実の図、その絵馬、カムイの実はカムイ、神に祈りを捧げる行為を意味しています。
伝承する絵馬は、実は川鍋暁斎、1831年から89年までに実在した人の絵だというふうにされています。アイヌの人々の生活風俗を主題として描いた絵馬として極めて貴重であるというふうに評価されています。この絵は函館在住のアイヌ絵師平沢病山という人の作品をもとに川鍋暁斎が絵馬を制作したと考えられる作品です。この絵馬は北海道有形文化財の指定を受けた奉納品です。当時の十勝大津漁場がアイヌの人々により支えられていたことを示す重要な資料で、歴史的資料としても価値が大きいとされています。
今週の釧路歴史探訪は十勝絵馬文化圏と題して放送しています。十勝地域に絵馬が二面、二つの面です。現在はこの二面が残っています。
豊頃町のホームページは、大津や広尾の神社には、幕末から明治にかけての絵馬が数多く奉納されていましたが、第二次世界大戦時にほとんど焼却、焼かれてしまいました。と書いています。この話、大津稲荷神社の宮司さんからも私は聞いたことがあります。そこから、十勝には、実は大津と広尾との二つの神社に一定数の絵馬がありというふうに理解するべきだと私も考えています。最後に資料56を見ていただき、話を網走市の網走神社と増浦神社に移すことにします。二つの神社とも私見せていただいたことがあるのですけれども、ここに実は天保11年から明治6年の間に奉納された12面の絵馬が残っているのです。
同等に残る絵馬は十勝国で大津と広尾、そして網走国の網走神社に12面、国体寺からは遠い場所で保存されているんですね。
そうなんですね。で、ここのところ、図面において考えてみますとですね、実はまず第一に、厚岸の国体寺を軸に、祈祷寺院、祈りをする寺の文化圏というものがあって、これは、釧路や厚岸や根室や国後、択捉に、広がっている。ここの押さえが一つあります。遠隔地の十勝は、しかし遠隔地にあたる十勝は、国体寺の僧侶が解禁しても、いささか距離を置いていたという紹介をしました。天保記の記録から読み取れた点なんです。対して、十勝と網走、国体寺から遠い十勝、また網走は県外の地にあたりますけれども、そこに幕末の最末期に至り、神社に絵馬を奉納する行為が発生します。そこに、釧路厚岸根室とは別な信仰が 網走十勝にあり、この網走十勝をの両方にまたがる、つながる実は絵馬文化圏というのがあったのではないかという考え方が成立するかと思うのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
杉浦家については資料の中で紹介していますけれども、漁業経営の杉浦家は嘉永期に漁場を大津に拡充したと考えられます。奉納した絵馬は十勝川の鮭漁業の繁栄を象徴するものであり、また同時に広尾に収められた絵も杉浦家が収め、杉浦家は広尾が持っている広尾から西の昆布を集める漁業の点、また、沖合に深海魚系のタラ漁業を営むことに上がる利益、そうしたことに注目し、広尾にも大津にも絵馬を納めることになったのではないかというふうに今見通しているところです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。